今日の報告はこちらです。身近なゴミの話。
いわき市環境アドバイザーとしてゴミの減量を呼びかけるようになったきっかけって最初はどんなところだったんですか？
最初はいわき市民政協という政協ですね、はい、今パルシステム福島というふうになっておりますけれども、はいはい、そのいわき市民政協の、組合員だったんですが、うん、その組合員の中のその地域の集まりがありまして、その中でまあ何かやってみようということで、当時テレビで結構なんか取り上げられていた、はい、その EM 菌のぼかしというので、生ゴミを肥料にできるっていうことをまあちょっと見まして、はい、でちょっとじゃあ挑戦してみようかということで、その8人だったか9人だったかで始めたっていうのが最初です。
なるほど。
でそれをやっておりまして、まあいろいろなこの EM ぼかしとかそういうのを提供で扱うようにしていただいた。で政協の組合員に対して私たちが講師という形を取って、まあ、何年かやっておりました、
はい、
でそれを市の方がその組合員だけじゃなくって一般の市民の方にも話をしてほしいということで、このいわき市環境アドバイザーというその制度にのっとってその講師の登録をしてほしいということで、一般の市民の方にもお話できるようになったのが最初ですね。
なるほど。一番最初にそのやっぱりゴミだとかそのリサイクルだとかそういったところにこうご自身のこう気持ちというかなんか興味があったというところもあったんですか？
そうですね、庭がまあ結構広かったということと、はい、最初に家建てた後何もないじゃないですか。それで、はいはいはい、まあ肥料を入れるにしてもすごいお金かかるし大変なわけですよ。
ああ、金銭的な部分で、はい、
それでその生ゴミがその肥料になるんであれば、まあ一石に二鳥か三鳥か四鳥かになるんじゃないかと、
はい、
まあなゴミも減るし、
お財布にも優しいし、
お財布にも優しいし、はい、
その EM ぼかしのこのものと実際につけたものというような形でスタジオに持ってきていただいたんですけれども、なんかこう見たらなんかこうお漬物使ってるみたいなイメージですね。
そうですね、ほぼぬか漬け、
はいはいはい、そうですよね、
まあちょっと匂い嗅いでももらってもいいんですけど、はいはいはい、多分ぬか漬けの匂いだと思います、ね、
でこれ中に入ってるのはその EM ぼかしってやつと、ね、あと家庭で出たもうそれこそ武田さんのお宅で出た生ゴミ
です。
これ大体どれぐらいで土に混ぜられるような状態になるんですか？
せいぜい1週間ですかね。
1週間ぐらいで、
ええ、あとはまあ庭に埋めるとか畑に埋めるとか、うん、
はい、
あとはコンポストの中に、はい、これだけではなくって乾いた土ですとか、
うん、
そうですね、枯れ葉乾いたやつね、はい、水分調整が必要になるので、うんうん、なるだけ乾いたものと一緒に混ぜて、まあ、あれすれば直接肥料になっちゃう、畑とか庭に埋めちゃうと直接の肥料になっちゃう、肥料というかあれになっちゃいますけれども、うん、そのコンポストに入れておくと、まあ、1年ぐらい使うようにこう取っておけるっていうのかな、貯めておけるっていうことですね。
でもこれ実際にお料理終わって、その生ごみをこの今いわゆるそのね、なんだろう、ジップロック的な、ものに入ってて密閉できる容器に入れて、あとはそのインぼかしを入れてお
くだけ、
めっちゃ楽じゃないですか？
そうですよ、だちょっと気をつけることといえば、普通よりはちょっと細かくして、まあ、例えばリンゴやじゃがいもの皮をバーッと剥いたら、このまんまではなくて、少しは切っておくください。
ああ、なるほど、細かくしておくとね、
ちょっと細かくしてください、
さらにこう分解しやすい、
分解しやすい、菌にとってはとても大きなものに見えるわけですから、はい、いや少し細かくしてください、っていうことと、
食べやすくしてあげる、
そうそうそうあと水分をなるだけ絞ってください。
じゃあもうこれだけ簡単なことでしたら、もう本当にラジオ機の皆さんにもおすすめしたいっていうようなところありますよね。
そうですね、なかなか難しい場合、忙しい場合もあるとは思いますけれども、ちょっとプランターがあるとかお庭があるっていうことだったら割と気軽に挑戦できるんじゃないのかなと思うんですよね、はい、で始めたから絶対やんなきゃとか思ってると後が苦しくなりますから、
はいはい、
ちょっと疲れたっていう時は、まあ、なるだけ水は絞って、 ゴミに、燃やすゴミに出していただいても構わないと思うので、
はい、
そこら辺は臨機応変にやっていただいていいんじゃないのかなと思います。
いわき市環境アドバイザーさんって普段はどういった活動を行ってらっしゃるんでしょうか。
いわき市のゴミ事情がありまして、
はい、
まあ、3.11 から、
うん、
あとは、昨年の10月でした。
あ、水害もありました。
水害ありましてですね、はい、ああいう感じでいっぱいゴミが出るんですけれども、普段の週2回のゴミ集めの中でその生ゴミが占める割合っていうのが結構比重として乗りかかってくるっていうことで、はい、あのその生ゴミをどうにかしたいっていうことが最初のきっかけで、それを生ゴミ堆肥化講習会っていう場を設けていただいて、そこで説明をして歩いてます。
で、まあ、そんなところでね、いろいろお話をする部分もあってなんですが、まあ、仙崎さんからご覧になって、このいわき市のゴミ問題っていう部分、今こう一番関心が高いところってどんなところになります？
世界の中から考えるとね、焼却炉、
はい、
日本が一番多いんです。
あ、そうなんですね。
ダントツで1位なんですね、
うんうんうんうん、
それであとゴミ の排出量、それも世界一です。
はい、
だからこれをどうにかしたいっていうことで、今後どうするかっていうことは一人一人がゴミの問題を考えて、うん、3R を心がける、はい、それしかないです。
なるほど、
はい、
3R、
リユース、リデュース、リサイクル。
ありがとうございます。
はい、
はいね、これもうだいぶ言われてますけれども、やっぱりその仙崎さんからご覧になっても周りの人すっごく意識してるっていう感じはまだまだないですか？
やってる人はやってます、
うんうんうん、
だけどもやっぱね、ちょっといいやっていう人もいるんですよね。
あ、うん、ちょっとこう
なんか分かんないように出しちゃ入れちゃおうとかっていう方もいると思うんですよ。
なるほど、
うん、
あと最近ですと、あのレジ袋の有料化とかが、はい、あの今月あったかと思うんですけど、
はい、何分解の能力のあるものを入れても結局後の、 75% は残っちゃうわけですよ。
あ、
それが海に行ったり、あ、水害とかなんかでね、海に流れ出したなんだってなったらば、はい、やっぱり被害を受けるのは動物、小さい動物なんですよね。
海洋プラ問題というやつですよね。
そうですね、
はい、うんうんうん、
で今これか環境関係もひどいですよね、
うん、
こういうのもやっぱねゴミの問題が一番だと思うんですね。モス、
はい、
あと捨てる、
はい、
そういう感じでもう地球自体がね怒っちゃってるんだと思うんですね。
あ、いわゆるそのまあ、直接的にっていうのはどうかまだまだ難しいところですけれども、何かしらのサインなのかななんていうふうに感じられてるっていうところですか。
サインっていうかね、うん、昔から地球ができた時からね、生き物って少しずつ地球の進化とともに今まで来てるわけですよね。
はい、そうですね。なのでやっぱりその環境っていうところはもう本当一人一人が
考えないとこれからは大変です。
なのでもう本当にね、いろいろ伺いたいんですけれども、
はい、
最後にぜひ皆さんにね改めてこう呼びかけたいことということでございまして、このゴミ問題も含めて一言いただいてよろしいですか。
買い物に行くって言ったらもうマイバッグ入れる、あとは過剰包装は断る、これは勇気を持って言っていただきたいんですよね、うん、
はい、
最近デパートとかなんかも本当に少しこのぐらいの紙で貼って終わりっていうのもありますけどね、
うんうんうんうん、
やっぱ過剰包装は断っていただきたい。あと買った食べ物は食べきる、
はい、
使い切る、水を切って、もし分別できないんだったらば水を切って捨てる、あと油のついたものは一度拭き取ってから洗って片付ける、
うん、もうそういったところがね、
はい、
今後の皆さんにもぜひ一緒にやっていただきたいということですよね。
そうですね、
はい。